柳下
今井の
ハッシュタグ
ラジオ、柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のお笑い道代表で、移動にはもっぱら歩き電車車、まあ、車かなの僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、自転車がパンクして移動に支障を来している僕今井由紀が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
今回リモート収録なのは今井くんの自転車がパンクした。
そうなんですよ。僕は基本9割自転車移動なんですけど、都内は、
はいはいはい、
ですね、その自転車がパンクしまして、うん、それを修理に出していることを言い訳に、うん、今回ちょっとリモート収録にしていただいたというところです、
ね、はいはいはいはい、昔レンタルサイクル使ったじゃないですか、
はいはいはい、
当たり外れがある、
はい、
あれは使ってないですか今。
ああ、使うことありますが、ちょっとシステムが変わって、うん、僕らにとっては使いにくくなったというのが、
なるほど。じゃあとにかく今は移動できないんですね。
そうなんですよ、ちょっとしにくいので。
そんなわけで今回も、
はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。
やっていきましょう。よろしくお願いします。
はい、1つ目と2つ目はですね、僕と柳下さんが持ち寄ったハッシュタグ、うんうん、3つ目に関してはここ2週間でトレンドに入ったハッシュタグ、はい、で4つ目は抽選で選ばれたハッシュタグについて話していくことになります。抽選ボックスの中にはですね、はい、リスナーの方から寄せられたハッシュタグと、そしてスタッフが、うん、用意してくれたハッシュタグとが入っています、
はい、
はい。ということで、今日1つ目のハッシュタグは柳下さんの、持ち寄りで、ハッシュタグ寝袋です。
寝袋ね、
はい、
これなんかなんで今回ハッシュタグあんま思いつかなくて、
うん、
なんでもよかったんですけど、寝袋を新しいの欲しいなと思っていて、寝袋欲しいなって思ってるってハッシュタグです。
それはキャンプ用ですか。
まあそうですね、キャンプ用、野宿用、
ほうほうほう、
まあ車の中とかで寝る
よう、はいはい、
なんかちっこくて、まあ軽くなくてもいいんだけど、ある程度軽くて、
はいはい、
できればマイナス5度まで使えるぐらいの寝袋が欲しいな。
なはいはい、
ダウンかな。
それはでも、やっぱり。
河川がいいんだけどな。うん。
おすすめは、
うん。あるんですか？
ナンガっていうブランドがありまして。
ああ、長野の。
はいはい、あ、ナンガはね、滋賀なんですよ。
あ、滋賀なんですか？
そうなんですよ。ナンガ
って。今井くんの郷土の誇りじゃないですか。
そうですね。ほんと、滋賀県のブランドで一番好きかもな。NANGA でナンガ。と言いまして、
はい、
もともと寝袋屋さんで、
そうですね、むしろ他にあるんですか。
あ、最近ね、ダウンジャケットとか、
ああなるほどね、
はい、あとね、最近知ってすごいこれめっちゃやってみたいと思ったのは、布団の打ち直ししてくれるんですよ、うん、
へえ、寝袋の打ち直しってことですか。
あ、いや、普通の布団、掛け布団、掛け布団送ると、ナンガのダウンにして返して
くる、うん、めちゃくちゃいいじゃんそれ、
うん、でそんな高くないですよね、なんか2-3万。
え、それって、うん、他のメーカーの寝袋を送っても打ち直ししてくれるんですかね。
あ、寝袋とか、それ掛け布団ですね。寝袋をやってくれるかはちょっと分かんないな。
寝袋確かに構造がちょっと複雑
ですね。そうそうそう。だし、まあ、この素材入れるならこの折り方しないとみたいなのありそうですよね。
あ、ありそう、確かに。
うん。
あ、そんなサービスが。高級ラインですよね、結構ね、漫画って。
そうですね。まあ、安くはないぐらいかな。スノーピークほど高くはない。と思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
うん、僕寝袋持ってるけど0度までとかだな。
まあ0度までで湯たんぽ入れたらまあいけますけどね。
なんかそう、でもこの間それこそちょっとバックパッカーズジャパンの石崎さんたちが新たに作ったその業態というかに、
うん、
はい、ブリワー、
うん、
うんうん、醸造場ですね、で、
うんうん、
そこのビールビスターというお店が東京の森下と清澄白河の間ぐらいにできていて、
うんうん、
でそのオープニングパーティーっていうのにお邪魔していてですね。で、
うんうんうん、
そこでこうなんか前、矢田さんも何度か行かれてる、その青木の平の、まあ今は、イストという名前になってるキャンプ場で、はいはい、一度ちょっとご一緒した皆さんがたまたま来てらっしゃって、
うん、
で、
うんうんうん、
すごいこうキャンプ行ってる人たちなんですね。
うんうん、
で、その彼らが言ってて、へえと思ったら、その寝袋がやっぱりその寒いと、人間は本当に寝つけないんですって話をしてくださって。
うんうん、確かに。
その、要は生存本能で寝ちゃダメな時、うん、要は寝るなみたいなのあるじゃないですか、よ
く。はいはいはい。
雪山とかで。あれ、
うんうんうん、
あれもちろんその体力の問題もあって、ああいう描写なんだろうけど、基本的にクソ寒いとマジで眠れないですっていう話をされていて、それは多分生存本能だと思うって話をしてて、あ、そうなんだっていう。
いやー、それは、青木の平、ならではですね。
あ、そう、めっちゃ寒い。
15度とか行くんですよね。
そう だって冬場閉めるキャンプ場ですからね、あそこね。
そうですよね。ちょっと事故があったら危ないもんな、
あそこ、うん。
下手したら怒るしな、その寒さだと。
うん、だしね、なんかその水辺もいっぱいあるし。それが夏は気持ちいいですけど、まあ、落ちるみたいなこと考えると危ないっちゃ危ないですよね。
ああ、確かに確かに雪も降るしな。
うん、
そうか、なんがか、ちょっと調べてみようかな。ね、なんかあの、LINE あるんですか、うん、あの、ダウンハガーのシャープさんとかそういう感じで。
このライン、このラインみたいなのが何がにあるか
みたいな。この型番がおすすめですよみたいな。
ああ、僕でも、持ってはないんですよね。
はい、はい、あの、
服は、服、ダウンジャケットは持ってるんですけど。
はいはいはい。
寝袋は持ってない。で。
いやー、あったかいだろうな。今井くん寝袋とか持ってます？
あ、持ってますよ。そう、僕ね、三角メーカーです、持ってるんですよね。
へー、いいな。
それはなんかすごい小さくなって、そうそうそう、
うん、
小さくなって軽くて、ありました。ニーモっていう。
へぇ、あ、聞いたことあるな。
NEMO でニーモっていう。まあ、なんかね、まあ、なんでも出してるんですよ。その椅子も出してるし、
はいはいはいはい、はい。
なんだろう、テントも出してるし、
うんうん、
寝袋も出してるし、なんなら自転車とかも、子供の自転車とかも出してるんですけど、その、
へぇ、
うん、なんかね、ここが僕いいの。まあ、デザインがめっちゃかっこいいっていうのと、あと、機能、
うんうん、
機能性をね、追求した結果でもあるのかなと思うんですけど、その、
うん、
いわゆるそれこそね、ラインがあんまりないんですよ。もう、ニーモの椅子はこれ、
はいはい
はい、テーブルはこれ、
みたいな
感じで、結構その、こだわり抜いたものを出してる感じがあって。
良いですね。
そう、
うん。
特にね、スターゲイズっていう椅子がね、
うん。
めっちゃいいんですよ。これは僕、近年買ったものの中でもかなりです。ちょっと今、柳田さんに見せますけど。
あ、すごい。結構でかい。
でかいし、重いんですけど、もう、
はいはいはい、
もうリクライニングでもほぼ真上を向ける。
はあ、なるほどね。
そう。
すごい。これは良さそうだな。これ、担げます？
担ぐってどういうことですか？
つまり、はいはい、ザック一つに入るかどうか。
ああ、それはね、入んないかな。
なるほど。
うん。だから、まあ、
理想はザックの中に全部入る。
はいはい。そう、基本、車での運搬。
僕、ここの今、ブランドロゴを見て思い出した。
はいはい、
ここの、あれ持ってます。マットは持ってます。
ああ、そう、マットもね。
空気入れるやつ。
はいはいはいはい。そう、あれもめっちゃいいですよね。
これめちゃめちゃ良かったな、
うん。
結構、それこそ氷点下近くまで
い
けるマットだった、
はいはい。そうなんですよ。
なるほど、このメーカーか。
そう、ニーモイクイプメントという名前もかっこいいんですけどね。
ああ、それにします。
はい、
いや、なんか、60リットル。リットルぐらいのザックだったら、
うんうんうんうん、
意外にこう河川とかでも入るので、
はいはい、化学繊維ですね。
そうそうそうそう、はいはい、あのダウンじゃなくてね、
うん、
なんか雨の日とかなんか4泊ぐらいすること考えると、
はいはい、
なんかダウンよりも河川の方が
乾く
耐久性ある
ので、はいはいはい、
うん、
そうですね、思うんですけど、今まさにこうマイナス5度だとだいたい3万円台ぐらいでありますね。寝袋としてはそんなに高くないかな、はいはいはい、
確かに、
うん。
これにするか。
デザインもかっこいい。
足まで開くのかな。
ああ、どうなんでしょうね。
ちょっと普通に買い物相談になっちゃった。
ね。
寝袋、うん。でも寝袋って買うの難しくないですか？試せないし。
そうですね。もう、評判を調べるしかない。
か、誰かが使ってる口コミですよね。
そうですね。
うん。
だからもう、決める理由を探す感じですよね。
いや、そうなんですよ。
うん、
まあ、多分、3、4、5万ぐらいだったら、
はい、
そんなに大きく外れはしない、
うんうんうん、
とは思うので、大きさと軽さで選べばいいのかなと思うんですけど。
いや、もうぜひ、買ったら、ここで報告をお願いします。
わかりました。
はい。
報告します。そんな、
はい、
僕の寝袋相談でした。
はい。というわけで、一つ目のハッシュタグは、寝袋でした。はい、続いてですね、これは僕が持ってきたんですけども、うん、ハッシュタグタメ口です。
なんか、今井くんたまにタメ口のハッシュタグ作ってない？
え、本当ですか？初めてじゃないの
か？違ったかな？
あ、わかんない。
前もなんか敬語とかタメ口とかなんかそんなような。
そう、なんか、いや、最近なんかね、タメ口について考える場面があってですね、うん、はいはい、いくつか。
はい、はい。
一つはワールドカップなんですよ。
ほうほうほうほうほう。どこで？うん。
いや、サッカーってピッチに立つと基本タメ口なんですよ。
あ、そうだわ。先輩とかでも
そうそうそう。みんなあだ名で呼んで。
うん。情報量がね。
そうそうそう。まず、 タメ口だと何がいいかっていうと、まあテキストが短くなる。で、短くなると、多分大声を出せるっていうのと、
うん、
平家物語の冒頭とか大声で読むとしんどいじゃないですか、例えば。でもまあ、釈迦無常なら言えるかな、みたいな。そうっす、その、
いや、言えるよ、擬音症だーって言えるよ。
しんどいしんどい。で、
うん、文学みんなそうじゃない、うん、
短いと、そうそう、大声出せる、そして情報を込めれる量を、まあ、増やせるってことですね、タメ口の方が。
はいはいはいはい、はい、
うん。そう。で、だからサッカーなんかで、まあ、タメ口は常識なんですけど、
うんうん、
で、同様にその、また感じたのが、僕、ちょっと前に、ナンバーガールの2度目の解散のライブに行きまして。
うん、うん、うんうん。無常の日。
そう、よくご存知で。ピアーリーナ港未来という場所で、
うんうんうん、
今回さ、4年間再結成して活動したのかな。で、
うんうん、
本当はそのライジングサンロックフェスティバルっていうのに出るためだというのが公言されていたんですけど、ライジングが台風とコロナとでこう、2回ぐらい飛んじゃって、うんうん、で、やっと出れたのがこの今年の夏。で、その場で解散を発表したんですね。二度目の解散、
うんうんうん。
で、その後、そうか、唯一多分行われたのかなのライブが、その、アリーナ、はいはいはい。で、これもアリーナツアーとかじゃなくて、もう、横浜で一発だけっていう。
はいはいはい、はい。
で、これに、まあ、
ちょっと、うん。
そうそう、もう超争奪戦で、僕、たまたま当たって、うん、本当に。
おお、おめでとう。
そう、うん、だから僕の周りも、なんだろう。ほんと10打数1安打ぐらいなんですよ。みんな外れた、外れたって言ってて。
うんうん、
で、
うん
うん、当たって、で、行けて、で、まあまあ素晴らしいライブだったの言わずもがな。まあ特に特徴的だったのは、デビュー曲の透明少女という曲があるんですけど、うん、
はいはいはいはい、
まあ3分ぐらいの短い曲なんですけどね。
うん、
これを何回やったと思いますか、矢田さん。
え何回やったか、
そう、その30曲
で。3回。
4回やったんですよ。
へぇー、すごい。
そう、なんかもう一発芸みたいになってて。
いや、すごい。僕、田淵さんのギターすごい好きで。
そうですね、かっこいいですね。
透明少女でしたっけ、
うんうんうん、
そうだね、透明少女。
あ、そう、のイントロ。そうそうそう。
うん。
そうなんですよ。田淵久子さんって、まあ、女性のギタリストでね。
うん。
めっちゃかっこいい。うん、そう。
かっこいいよね。
本当にかっこいいですね。うん、そう。で、
同じアレンジで4回やったんですか？
もう全く一緒です。ナンバーガールはほぼアレンジをしてない。まあ、全くしてないとは言わないけど、うん、基本的にはその音源に忠実にやる感じかな。
うん、
僕もその詳しくないんでわかんないですけど。
うん、
そう。なんかこう、めっちゃソリッドって感じですね。その、
うんうんうん、
ただひたすら練習してきたものを突き詰めていくみたいな感じの演奏で、
はいはい
はい、まあ、それはそれでかっこいいんですけど。で、その時に、その、まあ、MC のシーンとかで、こう、声出し OK だったんで、こう、客席から、ヤジが飛ぶんですね。
うんうんうん、
まあ、ヤジというとあれだけど、まあ、声掛けがあるんですよ。
うんうんうん、
で、それはなんか、最高とか、まあ、そういうのもあれば、
うん、
なんか、やめんなよとか。
うん、
あと、その、ナバガルは再結成の時のコメントが超かっこいいんですけど、うん、向井修徳というボーカルの人が出したコメントが、
はい、
その、とにかく稼ぎてっていう。
へえ、いいな。
そう、だから、昔解散した、まあ、言ったらおじさん世代に今なってるバンドの再結成の動機って、もちろんそれは、あるはず。なんですけど、
うん、
まあ、それって、まあ、みんな明言はしない
ん
ですよね。
うんうんうん、
でも、なんか、それにかこつけてじゃないけど、まあ、なんか、昔の音源をリマスタリングして出したりとか、
うんうん、
まあまあ、その、お金ももちろんあるんだろうなっていうのを、明言はしないけど、みんな感じてるみたいなことが多い中で、
はいはいはい。
その向井秀徳さんがちょっと出したコメント読み上げますね。いいコメントなんで。
再結成の時のコメント。
そうそうそう。うんうん、それは、2018年初夏のある日、
うん、
俺は酔っ払っていた、
うん。
そして思った。また奴らとナンバーガールをライジングでやりてえ、
うん、
と、
うん。
あと稼ぎてえとも考えた、
うん。
俺は酔っ払っていた。俺は電話をした。久方ぶりに奴らに。そしてやることになった。できれば何発かやりたい。向井秀徳。という。
はぁ。
コメントを出してて、
かっこいいな、うん、
そうだから、そのヤジも、
うん、
もっと稼げよ
っ
ていう、あ、そうそう、なんか金使わせろみたいな
とか、なるほどね、
そうそう、まあそういうのが飛んでて、で僕がね、やっぱ一番行かしてもらってるライブってくるりなんですけど、
うんうん、
くるりのライブって最近タメ口の声掛け少ない、まあ、これ分かる、その4年ぐらいで声出し OK のライブないから、
はいはいはい、
そのちょっと今日やったらどうなるか分かんないです。でも、 なんか減ってる印象があって。
はいはいはい。世代？
で、これなんか、そうそう。で、これどっちいい悪いじゃないですけど、うん、なんかすごい思ったのが、うん、ナンバーガールは多分やっぱり、その、当時好きだった人が、
うん、
当時好きだった人、あるいはその後好きになって、
うん、
いつかライブを見てみたい
って、その、
なんていうの、ナンバーガールって超ライブバンドだっていう、
うんうん、
ことだけは、その、経験した人たちに言われていたり、あと映像を見て、それはわかるんですけど、
うんうんうん、
やっぱ、彼らのその、解散時のツアーでも普通にライブハウスツアーしかやってないから、
うんうんうん、
実際に見た人ってめっちゃ少ないんですよね、
うんうんうんうん、
ライブを。そう。で、音源が素晴らしいバンドってもちろんある中で、
うん、
ライブが超すごかったらしいみたいな評判だけで、で、それはもう二度と自分は経験できないものだって思っていたら再結成されたから、
うんうんうん、
叶わないと思っていた夢が叶うというか。あ、つまり何が言いたいかっていうと、昔から好きだった、あるいは気になっていた、
うん、
彼、ナンバーガールと年齢的にも同世代の人が多分たくさん来ていたんですね。
うんうんうん、
で、くるりも昔はそうだったんだけど、でも、最近その、声かけられてても敬語が増えたなみたいな気がしてて、
うん、
で、それは、あ、でもファンが入れ替わってるって、それはそれですごいことだなと思ったんですよね。うん。やっぱその、上海ガニとかで、
はいはいはい、
これ、前も話したことあるかもしれないけど、なんかすごい音楽の仕事してる詳しい人が言ってて、なるほどと思ったんですけど、
うん、
その、
うん
うん、くるりがすごいのは、Spotify の1位の曲を入れ替えたことだって言ってて。
はぁ、なるほど。
多分それまでは東京とか、
うん、
バラの花かな、
うんうん、
だったんですけど、今多分上海ガニなんですよね。
なるほどね。
そう、その20年とかのキャリアのあるバンド、25年間も。
うんうんうん、
で、このバンドといえばこの曲だよねを入れ替えれるっていうのはとんでもないことだっていう話を聞いたことがあって、そうそう。まあ、なんで別に、どっちもすげえなっていう、
うん、
どっちもすげえなっていう話です。はい。でもそのタメ口での声掛けに、うん、ナンバーガールのはなんかすごいみんなちょっと大喜利みたいになってて面白かったです。
それは、それこそライブっぽいですね。
そうそう、何度もね、その福岡市博多区からやってまいりましたって MC でよく言うんです
けど。はいはいはいはいはい。
福岡市博多区から遠いところありがとう。そうそうそう。
そうか。サニーデーとかも入れ替わってそうですけどね。
そうですね。
そして、そういうバンドはタメ口多そうな気がするんだけど、そうでもないのかな？
入れ替わってる方がですか？
と思ったんですけど、でもいや、サニーデーのライブも最近は確かにコロナで掛け声禁止になってるから。
そうなんですよね。そうそうそう。
ちょっと確認できないな。でも、まあうん、理屈で言うと入れ替わった方が敬語になりそうですね。
そうそうそうそう。うん、そうなんですよね。そう。で、いや、すごい面白かったのと、あとなんか、やっぱタメ口にならないと作れない距離ってあるなぁと思って。
はいはいはい、
はい。特に、自分の年齢以下の人とは。
はいはいはい、はい。
だから、僕やっぱりね、ここ、これコロナもあんのかな、ここ3、4年知り合った人で、
うん。
最初敬語だったけど、今タメ口になってる人ほぼいない。
うん。
で、いるのはいるんですけど、うん、やっぱそういう人とは特別距離が近い感じがあって、
うん。
どっちが因果かわかんない。その、特別距離が近いからタメ口になったのか。
それって世代が単純に近いとかじゃないですか。
あ、でもね、向こうは敬語で話してくれたりもするんですよね。年下とかだと。
なるほど。
そうそうそう。まあ世代近いっちゃ近いですけどね。
はい、はい、はい。
そうで。だ僕基本、その年少者にも、年少の方にも、敬語を使うので、
うん、
基本的には
。うんうんうんうん。
だから、もっとタメ口使いたいなと思って。
いやー、なんかあんまり先輩ざらするつもりないですけど、
はいはい、
多分、あと10年したらその気持ちはもっと増えると思いますよ。
ああ。
むしろ、でも同世代とはすぐタメ語になったりするな、そういう時は。
ああ、ヤンさんなんかそれ、結構シームレスに切り替えていきますよね。
多分、多分そうですね、
うん。なんか自分なりの、なんか基本そうしていこうと思ってるんですか？タメ口の方がいいと思っている。
いや、なんか本当に人によるかもしんないですね。なんかそのタメ口の方が距離が詰めれるのは 100% 同意なんですけど。
はいはい。
多分タメ口だと失われる距離もある気はしていて。
へえ。
なんかこう、タメ口で近すぎない方がいい。近すぎないとも違うんだな。タメ口じゃない方、まあ、例えば作家さんとか。
はい。
もう、作家さんとタメ口の方がいい場合とそうじゃない場合がいい。ある気がします、
うんうんうんうん。
それは会社とか仕事でも多分そうだし。
はい。
居酒屋とか酒場でもそうな気がするんだよな。 人によりますね。多分。
はいはい。
うん。
確かにな。
自分と相手というよりかは、二人の関係性によるというか、二人の相性によるという気がするな、はいはいはい、今井くんはタメ口使われるのがうまそうですけどね。
年長者にですか？まあ、関わらずか。
年長者に関わらず。
まあそうですね。多分そうかも。なんか、うん、全然それが嫌じゃないですし。
うん。
うん。
そのマインドは大事かもしれないですね。
はいはい。
この、その台本を書いてくれてる長友くんとかにタメ口で言われたらどうなのか見てみたいもんな。
はいはい、まあ全然いいですけどね。
ああ、今井くん元気やってんじゃんって言って。
ああ、全然。
なんか本当かよ。ピリピリしそうだけどな。
はい、というわけで、2つ目のハッシュタグはタメ口でした。タメ口。はい、というわけで、3つ目のハッシュタグに移りたいです、はい、これはスタッフから事前にもらったトレンドに、うんうんうん、この2週間で入ったハッシュタグリストの中から、今回どれにしましょうかと選んでいきたいと、はい、思っています。で、今とりあえず読み上げますね。4つ、ハッシュタグがそのトレンドに入ったものとして上がっていて、ちょっと読み上げます。はい、1つ目が、ハッシュタグ地元の人、
うんうんうん、
で、2つ目がハッシュタグクロアチア、
はいはいはい、
で、3つ目がハッシュタグ最後の満月、
うんうんうん、
はい、そして、4つ目がハッシュタグ今年一番お金を使ったこと、
使ったことね。この、
はい、
で最後の満月と地元の人は分かるようで分かんなかった
ハッシ
ュタグですね。解説お願いします。
はい、地元の人はですね、
うん、
インターネットのクイズサイトで公開された青森県方言クイズっていうのをきっかけに話題になったそうで、
うん、
青森弁だと、まあ、これ津軽弁かな、
うん、
では、んだっていうのがイコールそうという、まあ、意味、
うんうんうん、
そうになると。で、まあ、それを元に、なんで地元の人になったんだろう、まあ、
確かに。
そうですね。というのが一つと、あと、クロアチアはまだサッカーです、
うんうんうん、
で、最後の満月は12月8日に観測された満月、
はい、
今年最後の満月
だ。あ、そういうことか。綺麗だったな。ね、あの時の満月って3日ぐらい続きませんでした？なんかその、言わんとすること分かります？いや、満月はもちろん。
まあ、今分かる、分かります。言わんとしてることは
分かる。1日なんだけど、あ、すごい満月っぽいなって日が3日ぐらいあった気がするんですよ。
はい、はいはい。
月齢の微妙な差なのか分かんないけど。
うん。
なんか、それも含めてちょっと今年の最後の満月は印象的だったな。ということですね。あと、今年一番お金を使ったこともトレンドになったんですね。ああ、いいハッシュタグですね。クロアチア以外は話すことたっぷりあります。クロアチアも話せるっちゃ話せるか。
今年一番何かな。
僕はあれだな。この後寝袋買ったら寝袋になりそうだな。
あ、
逆に言うとそんなにお金使わなかった。
これを書いてる、放送作家長友くんは、うん、間違いなく Uber Eats ですと。
へえ。
でも面白いですね。その、京都在住の大学生が Uber Eats を使うっていうのはね。
そんなに学生さんお金がないって聞いてるけど、Uber Eats 使えるんだね。
ね。
いいことだね。
ちょっとどことは言わないギリギリの個人情報言いますけど、まあね、書店員アルバイトの大学生が、ね、
うん、
バンバン使えるってのは面白いですね。前もここで言ったことある気がするんですけど、うん、やっぱり僕が学生の時はとても行けなかったなっていう、こう、5、6、7千円ぐらいの居酒屋に、
うんうん、
学生を見かける、学生だけのグループを見かけるってことが結構増えた気がしていて。
ああ、なるほど。
で、それは、やっぱりその、コンテンツに使うお金っていうのが限りなくゼロに近づいている。
なるほど。
ですよね。まあ、Spotify、ネット。僕、だって、僕がその学生の時、お金を使っていたのって、例えば DVD だったり、映画だったり、
はいはいはいはい、
音楽だったり、あれ雑誌、
うん、
まあ、漫画とかなんですけど、
うん、
で、まあ、漫画だけそうなってないですが、
うん、
雑誌はね、D マガジンとかがあるし、
はいはいはい、
音楽は Spotify、映画は Netflix、Unext とかがある中で、なんか、若い世代のこう、可処分所得って実は増えてんのかな、みたいなことを思うことはあります
ね。面白い。もう本当にそんなシンプルな問題ではないのは、100も200もお互い承知の上で、うん、
はいはい。
いや、そうかも。だって漫画だって言ったらアプリでね、フリーで読めるものも増えてますもんね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
いや、それめちゃめちゃ面白いな。特にこの1年な気もするな。
あ、
漫画とかまで含めてですね。
はいはいはいはい。
使われ始めたの、これ2、3年かな。この前、新宿の長春館っていう焼肉屋さんあるじゃないですか。はいはい、
美味しいですよね。
美味しいですよね、あそこね。
うん。
そう。それこそ、今野さんに最初教えてもらったのかな。美味しい焼肉屋さんがあって、はいはいはい、そこに、なんか最初に僕、ネギシ食べに行こうと思ったんですよ。
はいはいはい。
なんかトロ、ね、そう、とろろ食べたいなと思って。
はいはい。
ネギシがなんか。
必ずご飯がとろろご飯ですかね。
そうそうそうそうそうそう。で、はい、行ったらめちゃめちゃ並んでて。
はいはい。
で、まあ、並ぶのもまあ別にいいんだけど、なんか店内見たらちょっと、忙しそうな並び方だったんですよ。
なるほど。
空いてる席があって、
はい。
こう、回ってない感じ。で、まあ、ここでちょっと中に入って、待って中に入って、オーダーしてからもちょっと待つぐらいだったら、まあ、パッパッと食べちゃうかと思って、新宿の中春館にそのまま流れて、うん、で、飯食ってたら、隣に座ってる子たちが多分20代前半の子たちで、
うん、
あ、この客層、長春館であんま見なかったなっていう客層だったのが、
はいはい、
おとつい、先おとついで。確かになんか可処分所得が増えてるっていうのが短絡的だけど、ちょっと今わかる。と思ったのと、あとね、僕だから Uber Eats でこの前、なんだっけ、サブウェイを頼んだんですよ。
はい。
で、僕サブウェイだと大体ベジーデライトっていうやつか、BLT を頼むんですね。で、せこいこと言うとさ、いや、頼んで15分で持ってきてくれて文句言うつもりないし、安いと思ってると思うんだけど、
はい。
当たり前だけど、ちょっとこう、運賃が乗るじゃないですか。
はいはいはい。
で、運賃乗るのは別にいいんですよ。
うん。
食べに行った方が美味しいじゃないですか。
ああ、そうですね。
違うものですよね、美味しいというか。この、
うんうんうん。
テイクアウトと、イートインって違う食べ物だから、
うん、うんうん
うん。あ、確かに忙しくって、ウーバーイーツ頼むのはあるけど、
うん。
余裕があったら結構サブウェイ食べに行っちゃうかもなーって、改めてちょっと思ったんですね。なんかオリーブ入れてほしいなとか言いたいし。
ああ、はい。
うん。みたいなので、ウーバーイーツに一番お金を使ってるってい
う
のはすごい、なんか、世代差を感じました。
わかります。
わかってくれるかい？
はい。
今井くんもウーバーイーツいっぱい使ってそうで終わるけど、
そうですね。いっぱいどうなんだろう。でも、ま、週1ぐらい使っちゃってるかな。
まあ、だから、それこそコロナの罹患中とかは本当に助かるんですよね。こういうサービスがね。
そうですね。
いやー、いい話だな。これが聞けただけで、このトレンドハッシュタグリストを見ただけ、見てよかった。え、今年一番これ使ったのマジでないな。だから、本ぐらいだ。
ああ、まあ、僕も本、ああ、そうですね。まあ、今年っていうか、なんか最近これに使ってんなっていうのは、僕、使ってるっつっても、まあ、年間でどうだろう。20とかだと思うんですけど。
うん。
豪華版。
おー。
漫画の豪華版かな。うん、だから、
ドラえもんとか。
そうっす。大長編ドラえ、あ、で、最近大長編ってのが出たんですよ。
うわ、大長編でまだ続刊してますよね。
あ、そうなんですか。
あれ、してないのかな。
あ、でも多分、藤子先生、F 先生が書いたっていうこと
なんですけど。なるほど、なるほど。
そうそう。1年、2年前ぐらいか。に、100年ドラえもんって呼んでたんですね。
はいはいはい。
で、これは、100年間読んでも、
うん。
大丈夫な、
うん。
あ、なドラえもんを作るというコンセプトのもと、うん、まあ、100年読めるという。だから、
うん。
デザインも超普遍的かつ、まあ、素晴らしいデザインだし、うんうん、あとまあ、醸成本、つまりハードカバーっていうことですね。
うん、
丈夫だしっていう、ものの全巻セットが出て、僕それ、に1年ぐらい前かかってて、うん、で、それの今度大長編版って言われたんですよ。大長編ってつまり映画に なるときに、まあ、そのコミカライズを、
はいはいはい、
先生がご自身でやられたやつ。
うん、
で、
のび太の恐竜とかから
始まった、ね。そうそうそうそう。
うん、
これを買っていて、今もどこに置くんだみたいになってきてるんですけど。
あれ買いました、どこでもドアのボックス。
あれね、まだ買ってないんですよね。
あれ、まだ売ってんですかね。
あれはね、今回その大長編用のやつは売ってます。
うん、あ、どこでもドアで？
そう。
これ説明いるかな、大長編ドラえもんが100冊ぐらいあるんでしたっけ？
いや、大長編、あ、いや、100年ドラえもんは42冊、大長編も15冊ぐらいかな。
あ、そこそこそこ。
そうそう。で、それが丸々入る本棚が、ドラ、うん、通販で買うことができて、その本棚というのがどこでもドア型なんですよね。
うん、
そ
う。うんうんうん、
しかも、これもやっぱ100年使えるというコンセプトに沿ってるので、
はいはいはい。
仮木社が作ってる。
すごい。
すごいんですよ。これはもう本当ね、僕、小学館さんの素晴らしいお仕事だなと思うんですけど。そう、今回はだから、どこでもドアも2種類選べて、いつものピンクのやつと、
はいはいはい。
大長編、なんかの映画出てくるとき、ドラえもんのデザインが違うときがあるみたいで、
うんうんうん。
それ赤いどこでもドア。
そんなのがあるんだ。うん。
そう。それ、そのデザインになってる。なってるやつも選べる。
あ、なるほどね。
そう。
いやー、あれは、いい仕事だけど、本棚に収まりにくいという、当たり前の理屈で買うの躊躇しちゃうな。
ああ、そうですね。
でも違うな。子供にあげるセット用だったら迷わず買うな。
ああ、めちゃくちゃいいプレゼントだと思います。
うん。
うん、まあ、これもでもジレンマで、子供は多分普通のテントウムシコミックスの想定のが読むんじゃないかみたいな。
はいはいはい。
気もする。そうそう。
両方界隈ってことか。
うん。あと、豪華版で言うと、あとね、僕、谷口二郎コレクション。
はいはいはい。
っていうのも、
いいな。
集めてて、これも、なんとなく、カオメブックスで買うようにしてるんですけど。
ありがとうございます。あれ、事件屋さんにも入ってましたっけ、あれ。
あ、まだ出てないけど、これから入るんじゃないですかね。
ああ、楽しみだな。
そう。あと、まあ、手出してない方で言うと、大友克洋全集かな。
あれ僕持ってますね。カバーも持ってますね。
そう。まあ、出してないですか。一部持ってんだけど、ちょっと、コンプリートは、先が長すぎるっていうと、
はいはい、
まあ、もちろん、アキラとか出たら買うと思いますけど。
うん、うん。
うん。
そうか。だから、言ったら全集ですね。
そうですね。あ、そうそう。文学全集と同じですね。
文学全集ですね。
うん。
ああ、お金使ったものがパッと出ない年って良くないな。これ買ったっていうのがやっぱある年はいい年な気がする。は
い
は
い、なるほど。というわけで、今日3つ目のハッシュタグは、今年一番お金を使ったことでした。というわけで、4つ目いきます。4つ目は、はい、抽選ですね。ちょっとオンラインですが選びますよ。
はいはいはいはい。
ガサガサ。はい、選びました。ポッドキャストネームフラッテンさんです。
ほう、お手紙ですね。
はいはい、読みます。柳下さん、今井さん、こんばんは。ポケモンシリーズ、はい、ポケモンシリーズを欠かさずプレイされている今井さんですが、新作が出たので、うん、ハッシュタグポケモン SV でトークお願いします。シリーズ初のオープンワールド、 SF 味のあるストーリー、不具合多発で公式や謝罪コメントなど、いろいろ話が広がることを期待しています。
はあ、ちょっと一回僕にポケモン SV から教えてもらってもいいですか。
はい、あ、そうですね。あ、ちなみに、PS と書いてくれてるとこ、追伸も読んでいいですか。
ああ、お願いします、
は
い。
最近のハッシュタグ抽選の時のガサゴソガサゴソの効果音からポケモン愛を感じて好きです。
あ、それそこのオマージュだったんですか。
そうですね。
はあ。
ごめんなさい。でも、嘘。今気づいた。
無意識なぐらい。無意識なぐらい。
まあ、でも確かにそうそう、ポケモンにね、あるんですよ。
へ
え。確かに忘れてた、はい。
それぐらい僕、分かってない
ってことですね。ああ、そうですね。SV というのは、うん、これは、うわ、どうするでした。
スーパー、
違うんですよ。
バーチャルの V ですか、
ね、S の方は思い出せない。あ、スカーレットだ。スカーレット・バイオレットっていう。
ああ、なるほど。色なんだ、やっぱり。
赤、そうそう、赤、緑みたいな、あれで、うん、はいはいはい、今回はスカーレット・バイオレットなんですよ。
うん、なんかタイムラインによく出てきます、うん、画面は。オープンワールドの。
そうそうそう。うん、で、ちょっとフラッテンさんの、
うん、
気持ちにちょっと背く報告からしないといけないんですけど、僕は、ポケモンシリーズを今までね、いわゆる、メインのポケモンが出たら必ず買って、
うん、
クリアまでプレイしていたんですけど、うん、ついにこの SV を購入しませんでした。
お、それなんでですか？
なんだろう。
買おうとも思わなかった。
思わなかったですね。で、
うん、
まあでもそれは多分ね、僕の、
うん、
ゲームの楽しみ方と、
ほう。
ポケモンが今提供している楽しみが、うん、合わないからかな。なんか、
ポケモンが今提供してる楽しみはどういう楽しみなんですか？
まあ、いっぱいあります。本当なんか、どの角度から見てもすごいゲームなので、そのなんか、うん、集めるっていうこともあれば、ね、あと、うん、ストーリーもあるし、あとまあ、バトルっていうのもありますね。
うんうんうん、
で、僕、システムに興奮する人間なので。
はいはいはい。興奮するんだ。
ゲームの。
はいはいはい。わかるよ。
まあ、よくできてんなっていう時にめっちゃテンション上がるんですよね。あ、よくできてんなとか、あとね、まあ、キャラクターの成長、その、しかも人間的成長じゃなくて、レベルの方の成長です。
はいはいはい、はい。
自分の好みのキャラになってきたみたいな。どんどん強くなってき、うんうん、その、あの、僕が、これがいいと思ったスキルを獲得してくれて、どんどん強くなってることに快感を割と覚えるんですけど、うんうんうん、ポケモンはそれで言うと、まあ、システムはもう理解しているわけですね。
うんうん。
うん、で、あと成長に関しても、そのなんか、うん、このポケモンって、新しいポケモン出てくると、こいつってどんな進化するんだろうっていうワクワクがあるわけです。
はいはいはいはい。
あるいは進化しないやつもいる。そのうわ、こいつめっちゃしそうだけど、
うん。
あ、例えばポケモンって2段階進化するやつが大体強いんですね。
はいはいはいはい。
人影、リザード、リザードンみたいな。
ほうほうほうほう。
で、こう、羽が生えていったりするわけなんですけど、うんうん、最初トカゲだったのが、そうそう、うんうん。最後ドラゴンになるみたいな。そう、そういう楽しみがあるんですけど、その、うん、なんですかね、情報収集が好きすぎるみたいなとこもあって、何に関しても。はい、
うん。
捕まえるとすぐ見ちゃうんですよね、こいつどう進化するのかとか。
少年今井くんに見せてやりたい、その汚れた姿。
なんならだからその最終形を見て連れてくポケモンを選んでたりするわけです。
なるほど。
そう。で、それはつまんないんだけど。
うん。
でも、なんか、やめらんない。
やめらんない。ポケモンって何匹ホールドできるんですか？
手持ちは6匹ですね。
6匹なんだ。
はんはん。はい。
ピカチュウはどんだけ進化するんですか？
ピカチュウはね、ピカチュウは一応3段階で、ピカチュウが真ん中なんです
。え、すごい。あ、え、あ、へえ、あ、ちっこい可愛いピカチュウいるな。
そう。
ピチュウ。
ピチュウ、ピカチュウ、ライチュウ。
ピチュウ、ピカチュウ、ライチュウの3段階なんだ。はい、なるほど。
そうです。
今、分かってきました。で、戦っていくわけですね。
そうそう。で、ポケモン離れていく人たちの最近多かった理由に、その、
うん。
ポケモンが世界中で盛り上がり続けているその要因の一つに、うん、そのむちゃくちゃバランス調整がちゃんとされたバトルっていうのがあるんですね。人間同士。
はいはいはい。はいはい、
まあそれはだからこう本当に、それポケモンってこうこいつ出しときゃ誰にも負けないっていうやついないんですよ。うん、
そのへぇー。
弱点をつけば必ずその倒せる。どのポケモン。つまりなんか、ほんと、めちゃくちゃ複雑で戦略的なじゃんけんみたいなことが、
はいはいはい。
世界中で行われているんですね。
うんうんうん。
で、そういうこう、なんですか、バトル好きたちにとっては、その、本編っていうのはもうほんと一刻も早く終わらせるべきものなんです。クリアしてからが本番。
なるほど。集め切ってから。
集め切ってというよりはね、その、大体チャンピオン目指すっていうのは基本シナリオなんで、その世界中のこうジムリーダーっていうのを倒して各町にいるボスですね、うん、倒して、うん、で世界一の人に勝負挑んで勝ってエンディング見たとこからがスタート
へ
ーっていう、まあ、感じがあって、で僕そのバトルはもうほんとねついていけないんですよ、正直。
それは上手い人が多すぎてってことですか？
まあ複雑すぎるのと、あと、
うん、
本当にそれやってる人ってこう一匹作るのにまずこう10時間とかいるんですよ。
はいはいはい。
ピカチュウにこういう技を覚えさせて、こういう戦い方をさせるのってどうだろうって仮説から始まって、
で、はいはいはい。
まず厳選って言って、こう、ポケモンって、ちょっと、この話すごいな。個体値っていうのがあるんですよね。
個体値？
個体値。個体の
値。個体値、はいはいはい。あ、つまり、強いピカチュウとそうじゃないピカチュウがいる。
そうなんですよ。才能のある子ない子がいて、はいはい、しかもその、
わ、いい話。うん。
そう、それも、素早さに才能がある子。
うん。
力に才能がある子みたいなのが違う。
はいはいはい。はいはい。
で、その自分の戦略、でもそれ違うって言っても、まあ最終的な差で言うとこう 10% 違うぐらいなんですけど。
はいはいはい。
でもそれが勝負を分けちゃうので、
うん。
その、厳選作業って言って、ピカチュウを何十匹も捕まえて、自分が今組みたい戦略に適したピカチュウをまず見つけるんです。
なるほど。うんうんうん、
そう。 で、それを厳選作業って言うんですけど、で、厳選した後に、
言葉があるんだ。うん。
その子を今度だから、望む通り鍛える作業。
え、何十匹もいるんですか、世界にピカチュウが。
あ、います、います。その、基本その、動物と同じ扱いなんで、別に。
あ、なるほど。犬みたいにいるんだ。
そうそう、なんなら大量発生中みたいな、あの、イベントもあって、大量、あの、ここでピカチュウが大量発生してるよってとこ行くと、本当に目の前に20匹とかいます。
へえ。で、それでそのモンスターボールをこう投げつけまくるわけですか、そこに。
ね、まあ、投げるというよりは、その自分の手持ちと戦わせて弱らせて、
ああ、なるほど。
そうそうそう。で、捕まえ、だからもうちょっと、時間がかかりすぎるんですよね。
マジック・ザ・ギャザリングってゲームあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕、20年ぐらい前にマジックをやってたんですよ。
うんうん。
で、その時は多分第4版とかなんですね。
はいはいはい。
フォースエディション。
うんうん。
で、最近なぜかタイムラインにマジックのタイムラインが流れて、懐かしいと思って。
ほうほうほうほう。
新宿のイエローサンマリンに近く寄った時に。
はい、カード屋さんですね。あの、
カード屋さん、そう。
うんうん。
あの、コモン、アンコモン、レアってあるんですけど。
うんうんうん。
その、コモンだけ、アンコモンとレアが抜き去られた、残りカスみたいなコモンが。
はいはい、はい。
一箱500円で、一箱って言ってもあれですよ。もう、なんか200枚ぐらい入ってるんですけど、その中に。
うん。レア度が低いってこと
ですね。低いやつです。はい、はい。だから別に誰も欲しがってない。でも、
うんうん、
最近どんな風になってるのか知りたいのと、
はいはい、はい。
久しぶりにカードを見ようかなと思って、500円だったらいいかと思って、それ買ったんですね。
うんうんうん。
で、なんかすごいまざまざといろいろ思い出したんですけど、
ほう。
これ、上京して最初にどこの街に住んだかみたいなもんで、
はいはいはい。
多分マジックとかそういうのって、
うん。
あの、最初に出たレアとかアンコモンによって、はいはいはい、その人の好きな色って決まると僕思ってるんですね。
なるほど。
で、僕の場合は青だったんですよ、それが。
あ、何だったんですか？
あの、青、5色あって、赤、
はいはい、
緑、白、黒、青、はいはい、うん、青、ブルー、
うんうんうん。
で、なんとなく青が好きなんですよ、やっぱりするから。
うんうんうんうん、
みたいなのをこう思い出してたんですけど、ポケモンにもそれあるんじゃないですか？その、愛着のあるポケモンとか。
あ、めっちゃあります。その、それはね、ポケモンの場合、タイプって言葉で表されて。
ほう。あ、土とかやつ？
そう、ピカチュウは電気なんですよ。
はいはいはいはい。
で、例えば僕の友人はゴーストタイプが大好きってやつがいて。
ゴースト、え、何タイプがあるんですか、まず。
ね、全部言えるかな。
あ、そうです
ね。水、
うん、
草、
うん、
炎、
うん、
地面、
うん、
岩、
うん、
格闘。
へぇ、うん。
飛行。
うん。
エスパー。
うん。
フェアリー。
うん。
鋼。
あ、結構ある。うん。
悪。
悪
で、ノーマルの12タイプかな。ちゃんと言えた。
え、そこに幽霊はどこに入るんですか？
あ、ごめんなさい。言えた。あと、ゴースト
か。ああ、なるほど。
はい。
へぇー。あ、それは複雑なじゃんけんだ。うん。
そう、しかもそれが組み合わされるんですよ。例えば。
何？うん。
何がいいかな。皆さん他に知ってるポケモンいます？
あの、カブトムシみたいなやつ。
あ、ヘラクレスか。
うん、
ヘラクレスのライバルにストライクってポケモンがいるんですけど。
ほうほうほう。
これはカマキリなんですね。
はいはいはいはい。
あ、そうだそう。つまり彼らのこと虫タイプって言うんですけど、虫も忘れてた。
はあ、はあはあ、虫タイプもいるか。
で、そのカマキリのストライクは進化すると、
うんうん、
ハッサムっていう、
うん、
手が鎌からハサミになるんですよ。
へぇ
ー。で、赤いフォルムになるんですけど、
はいはい、
すっごい硬そうな見た目、
うんうん。
で、最初ストライクの時は虫タイプなんですけど、ただの。
うんうん、
進化すると、虫鋼ってタイプになる。
へぇー、重複するんだ、そこは。
そう。で、これがやっぱ要素が混ざってくるんで、虫タイプは例えば火に弱いんですね。
うん。なるほど。
鋼も実は炎に弱いんですよ。
お、へぇ。
だから、あの、ハッサムは、
うん、
とてもステータスが高いんだけど、うん、炎にもっぱら弱い。
なるほど。
あの、炎で攻撃受けると普通の4倍のダメージを受けるっていう。
あ、じゃあ、そこはじゃんけんなんですね。その。
そうそうそう。
あの、6匹ホールドするわけですよね。
そうです。
あの、それでもベストっぽい組み合わせありそうですけどね。
あ、あります。その、あるんですけど、その正解を作らないようにしてることがポケモンのすごいところです。
はあ、なるほどね。
そう。
あの、サイドデッキってあるんですか？
まあ、それはないですね。
あ、なるほど。
うん。
6匹。
あ、でも、うん、そう。6匹中の手札から3匹出して戦うみたいなバトルシステムもありますけど。
はいはいはいはい。
うん。まあ基本的には6匹ですね。
おお、面白そうじゃないですか。
いや、めっちゃ面白いんですけど、
うん、
大変なんですよ。
僕多分、どちらかというとそのデッキを作ったり、デッキをプレイングするの好きだから。
はいはい、そうですね。
多分 SV、ポケモン SV 好きだと思いますよ。
はいはい、ぜひ、始めましたって言ったら、もし Facebook とか Twitter に書いたら、喜ぶ人いっぱいいます。
しかし、時間がかかりそうだな。
いや、ほんとこのね、文化の成熟はすごくて、その、例えば、うん、いわゆる Wikipedia みたいなもので、うん、ポケモンのウィキ、攻略ウィキっていっぱいあるんですよ。
はいはいはいはい。
それはつまりみんなで編集していく攻略
本ですね。はいはいはいはいはい。
で、そこにはもうなんかツールみたいなものも作られていて、その、
ほう。
プログラマーによって、
うん。
で、そのエンジニアさんが、例えばこう、自分の今捕まえてきたピカチュウが、うん、個体値的にどんな才能があるかを判定してくれるツールがあったりとか、数字を入れるとか。
夢のない世の中だよ。
そうそう。だからちょっと、ね、やっぱ大変なんですよね。あ、ごめんなさい。ちょっと話戻るんですけど、
はいはい、
結局バトル中、バトル大好きな人たちのための助走でしかないじゃん、
うん、
本編はっていう批判に、今回は割と答えているそうです。僕はやってないんでわかんないです。
へー。
だから本編だけ楽しみたい人も超楽しくは作ってあるみたいですね。
え、じゃあ今井くん
なのかちょっと。
今井くん向きじゃないですか、じゃあ。
そうなんですよね。だから、あ、でも僕、ちょっと本当、これ問題発言かもしれないですけど、あんまりゲームの物語に興味ないってことも最近分かってきまして。
今井くんっぽいね。
いや、もうシステムなんですよね。そうそう。
いや、わかりますよ。マジックとか面白いですよ。本当にマージャンとかね、システムよくできてる。
あ、そうそう、マージャン、そうそう、マージャンとかそうなんですよ。楽しい。
本当によくでき
てる。すごいなと。
ちなみに今井くんの一番好きなタイプは何ですか、
う
ん、
はい。あ、僕はね、あ、いい質問。悪かな。
悪、どんなモンスターがいるんです
か。悪はね、まあ、ブラッキーっていうやつとか、
ネギシみたい。
大変。あ、確かに。あれ美味しいですよ、ね。
美味しい。
あれカルビですっけ？
かな？ハラミかな？なんだろう、はい、うん。
あとなんか、なんだろう、ちょっと名前だけ言ってもゾロワークっていうのとか。
へぇ
バンギラスとか。
そいつらは悪なんですね。
そうですね。みんなこうなんか、デザイン的にもまがまがしい子が多かった。まあ目つきみんな鋭かったりしますね。
はいはいはい。は何に弱いんですか？
悪はね、弱いのはフェアリーに弱いかな。
はい。
フェアリーとか格闘に弱くて。
あ、格闘に弱いんだ。うん。
これタイプが、増えてるんですよ。最初赤緑から金銀になった時に、4つか6つ増えてて、
うん。はいはいはい。
最初の赤緑の時はこれほどバトルが盛り上がってなかったです。なぜ盛り上がってなかったかっていうと、うん、エスパーというタイプが強すぎたんですね。
なるほど。じゃんけん。
これミュー、そうそう。
なんだろうな。うん。
そう。で、エスパーの代表的なのはミュウツーっていうやつとか、
うん、
ユンゲラーっていうのとかいるんですけど、
ユ
リゲラー、
うん、
そう、そうそう、エスパーでユンゲラーですから、もちろんユリゲラーに訴えられてるんですけど、
うん、ああ、そうなんだ。ああ、
そうそうそう。
やらこっちゃ。
そう。で、で、エスパーキラーとして、その金銀で登場したのがこの悪で、
へ
え。悪は、その、脅威のエスパー無効という、
え、もう、圧倒的じゃないですか。
そう、だから例えば、岩とか地面は電気無効なんですよ。
ああ、確かに。アースだもんな。
そうそう、そうそうそう。で、そういう意味でも、まあ、悪は、だジョーカーっぽく出てきたのもあって、僕は好き。
なるほどね。
そう、あ、ちなみに、今言ったように、
うん、
もう結構、物理学にのっとってるので、
うん、
その、ポケモンのタイプって、うん、ポケモンで覚える科学みたいな本とか出てて、めっちゃよくできてますよ。
はあ。フェアリーは何に弱いんですか？
フェアリーはね、何に弱いっけ？鋼？
あ、へぇ。
そう、僕もその辺曖昧なぐらいのレベルなんですよね。
なるほど。でもポケモンは好きなんですね。
そうですね。まあ、なんか尊敬してますね。
ああ、いい答えだ。それすごくわかる、うん。圧倒されると尊敬しちゃうよね。
そうですね。
よくできてるな。いや、
はい、というわけで、
はい、
はい、ちょっといっぱい喋ってしまいましたが、4つ目のハッシュタグは、 ポケモン SV でした。はい、というわけで、今日も4つのハッシュタグについてお話ししました。
はい、
皆さんなんかこれ、放送日は12月16日なんですけど、
これ年内最後ではない。
そうです、30があります。
お、もう大晦日直前なんだ。
はい、
ない。
なんか皆さん告知は大丈夫ですか？
そうですね、もうあの健康に年末進行乗り切りましょうと思って。
僕も特にないですね。はい、はい、で、柳下めのハッシュタグラジオはですね、各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast でも更新しています。Apple Podcast をお聞きの皆さん、こんにちは。ハッシュタグラジオと申します。で、各プラットフォームでのフォローがまだの方、うん、ぜひフォローをお願いします。で、更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしておりまして、Twitter または Instagram で柳下めのハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきます。そちらもぜひフォローをお願いできますと幸いです。
はい。
そして、番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグと感想を募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送ってもらえるとすごく嬉しいです。というわけで、本日のハッシュタグラジオは以上になります。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。これ最後どうなったっけ